マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。それでは先週に続きまして、今日も笹本石材で何をされてらっしゃることになるんですかね、達夫さんは。
あ、私は今会長職ということで、前線からもう退いて、
なるほど、
あとは今の現社長に任せてます、
はい、なるほど、はい、はい、ということで笹本石材の会長をしていらっしゃいます笹本達夫様をお迎えしまして、先週はこの、ね、神宮の周りの様子ということでお話しいただきました。鹿島開発というワードが出てきましたので、まあ、その後の変遷についてお伺いをしたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
そのようにしてクランクを切り抜けるようにして、そうですね、いろいろな資材が運ばれていって、はい、鹿島の町というのが変わり始めた時にも、はい、実際にその目で見ていらした笹本さんですけれども、最初のイメージ、まあ、まだね、はい、年齢も随分ね小さかったので、はい、何が始まるんだろうっていう風なイメージだったんじゃないですか。
まあ、港ができるっていうことは、まあ、ちらほら聞いていて、で兄と一緒に今工事してるところがあるからちょっと見に行こうよということで、うん、海岸線を内陸に掘ってる、掘削しているっていうんですかね、浚渫しているっていうところを見に行ったんですよね、
はい、
そうすると際の際に行ったらもうすぐに海に落ちちゃう砂がもう削られてると、はい、まだ土留めもできてない状況で、ああすごいものができるなっていうのも印象がありました、
はい、それは笹本さんが大体おいくつぐらいの時だったんですか。
小学校5、6年ですね。
じゃあ
ちょうど東京オリンピックの頃なんですが、
はい、うんうん、じゃあもういろんなものもね、うん、なんとなくもう分かるというか、
まあ、鹿島町でも車というのがあんまり走ってない時代、うん、運送屋さんくらいの時代で、
ね、ま
あ、
ま
あ
そうですね、日本中まだまだね
走ってない頃ですよね、うんうん、で、まあ、その頃うちでも、まあ、小学校6年の時はもう2トン車とかフォークリフトとかそういうのがあったんですが、1年の時には開発前はね軽の三輪トラック、それを乗って、それで後ろにバケツを10個くらい積んで、
うん、
でハマグリを取りに行くんですよね、
うん、
で海に行くと波がザーンと来ると引いた後にハマグリがもう5、6センチ、10センチそのくらいのハマグリがみんな落ちてるんですよ、でそれもただ広いハマグリ踏みじゃなくてハマグリ広いですよね、
うん、あもう
でまさにハマグリですね、でそれを拾ってバケツに積んで、うん、またバケツに入れて積ん でそれを近所周りにみんな配った
そういう時代が、
あ、本当なんです、ね、でまた肉屋さんっていうのもなかった時代ですから、うん、ハマグリが肉代わりで、ただで唯一得られるものと、
まあ高級ですけどね、
今はね高級なんですけれども、うん、あの頃はハマグリっていうのはもう身近なもので、
うん、
それでやっぱり地引きで取った漁師さんがそれをその奥さんが肩に積んで、うん、生魚を売り歩って、カゴに新聞紙でくるんで、はい、生の魚をね、で朝のうちに売りに来てると、で毎回そういうふうにして魚は常にこう新鮮なものを食べられてた時代がありましたね、まあ、今はもちろんですけれども、
う
ん
う
ん、
じゃあもう本当に海っていうのがその生活の、
まあ、一つの何て言うんですか、鹿島を形成する中での、
うんうね、
まあ、農業漁業、うんうん、商業ということではもうその一役を背負ってた、
うん、
ただやっぱり生産性は低いですよね、浜から降りてって浜から上がってくるっていう漁業状態ですからね、
うん、
だからそのくらいあの頃はあんなにハマグリって食べられたのに今3個でいくらっていうくらいで、
そうですね、
まあ、なんか夢のような時代だったなっていうのは思い出ますね、
でその取れてた一部がそういうふうに掘削されたんですか、そことは別の地域、
いやほとんど神栖寄りの方ですからね、
はいはい、
だからあの頃はイギリの方だったですかね、
はい、
私がちょっと見に行ったのは国末とかイギリとか、うんうんうん、あの辺だと思いましたね、でも小さい時は本当に 海に行くって言ったら4キロありますからね、一里鹿島から。
そうなんですね。
だから自転車で海に行くっていうと、うん、母親はもう絶対海危ないからという、うんうん、でも黙って行っちゃったりして、うん、行く時はルンルンなんですけど、
はい、帰りはもう
くたびれてくたびれて大変です、泣きたくなるような感じでしたね。まあ、そんな思いの時代から、まあ、鹿島開発が起きて、うちの父が町会議員をやってて、はい、昭和42年の頃の立候補した、はい、でその頃から開発が盛んになってきたと。まあ、その頃の前から羽先は泉町長、それで上須は城之内弥平さんという方の村長さん、はい、上須がね、で鹿島は黒沢義次郎さんという方が町長でいたんですが、はい、黒沢さんだけは、まあ、反対派だったんですね、開発の。鹿島
開発です、
その反対の中で、うん、まあ、うちの父親の方は鹿島が豊かになるんだったら、みんなの生活が良くなるんだったら、うん、開発はいいんじゃないかということで立候補して、うん、市長じゃなくて議員の方に、ね、うんうん、それで富上康介さん、はい、まあ、その前は内田和さんってホテル小堀のおじいちゃんなんですが、はい、うん、その方が町長、その前に長野さんという方が町長やってて、その頃に全面イケイケドンということで鹿島開発が推進されたと。それまではちょっと鹿島は足踏み状態だったということですよ。真っ二つに分かれちゃったということだったんですよね。
じゃあやっぱりこう、まあ、論争とまではいかないでしょうけれども、賛成派反対派ということでましたね、
まあ、やっぱり国家プロジェクトということで、うんうんうん、岩上二郎さんが進めてきた、うん、鹿島を豊かにする、茨城を豊かにするということで、まあ、農耕両然ということですよね、うんうんうん、やはり川崎とか横浜とか、うん、あちらはすごい工業地帯だけども公害もひどいと。
あ、そうですね。
で鹿島は公害のない農業と工業が両方やっていける工業地帯にするということで、うん、排水等も全て港には流さない、もうクリーンな港だということ で脱流装置をつけて排煙、そういう公害になるものは一切ないということで、うんうんうん、クリーンなコンビナートを作っていくということですね、うんうん、でその時にあと成田闘争っていうのもありましたよね、はい、で成田闘争の時に鹿島は高速道路を取るかジェット燃料の鉄道を取るかということで、うん、まあ、国家プロジェクトに協力するんであればやはり鉄道を引いて、うん、でジェット燃料の輸送を鹿島の方で助けようというような、本来鹿島町はジェット燃料の輸送はいけないということで決議してたらしいんですが、いやそうじゃなくて、やっぱり成田方面とか各地域ではみんないろいろな負担を得てやってるんだから、鹿島もそれに協力しなきゃということで、鹿島のその議会の中でも一転してジェット燃料を通すということになったらしいんですよね、うんうん、
あ、それで、うん、まあ、あの企業の中にも鉄道が引かれたんですか。
入っているようになったんですよね。
あ、そうなんですね、
ですからこの鉄道が相当首都圏に送る、今はまあコンテナ車になってますけれども、うんうんうん、はい、だいぶそういう面では活躍していると。ただ今は一日何本も通らない、ね、鉄道ですけれども、うん、でもこれは後々鹿島の宝になるんじゃないかなと思ってます、うん、筑波だったら TX、
はい、
鹿島だったら KX と、
うん、そ
ういう風になればいいなと、うん、そうすればこんな近いとこないですから、
そうですね、
東京からはね、うん、本当に1時間もあれば来ちゃう、はい、ところですから、す、ね、電車だったら ね、まあ、ね、うん、私らが小さい時はもう本当に東京まで4時間かかりました。佐原まで行くんだ。
佐原まで、
佐原までバスが通ってて、はいはい、でバスがあってそこから成田まで行って、はい、で成田から今度電車が普通に乗ってますからね、はいはい、こちらは気動車ですからね、はい、ディーゼル車で、それで4時間かけて行って、中学校の時はステレオが好きなんで、はい、ステレオの材料買いに秋葉原よく行って、
はいはいはいはい、
で帰りは後楽園のローラースケート場だったんで帰ってきたと中学校の時、兄がね高校生 で、
はい、
でそんな生活をしてましたね。楽しみだった、まあ、中学校の時は野球もずっとやってましたけどもね、あと岩上二郎さんが推進したという鹿島開発を、まあ、成功させなきゃならないということで、うちの父もそういうふうにして、まあ、側面の方からね協力してやったと、
うんうん、
で鹿島開発議員にもなっていろいろ活躍したということをよく聞いてます、
うんうん、はい、その反対派の方がいらっしゃったっていうことは、まあ、事実だと思うんですけど、その方々はどうやってまとめたというんですかね、
最終的には、うん、あの選挙まで待って、
まあ、民意が反映されてということなんですかね。
そうですね。それで、まあ、政権が変わったと、
うん、
反対派から賛成派に変わったということですね、うん、長野さんに変わって、 それから内田勝さんに代わって、はい、今度富上さんで全てがもう賛成派の方に変わったということ
ですね、うんうん、じゃあそれで、まあ、鹿島開発という一つの目的に向かって、まあ、一つ皆さんがまとまって、ね、
山頂が一つになってっていうことですよね、はい、うん、葉先上諏訪はもうイケイケだった、はい、鹿島はそうじゃなかったっていうところまでは聞いてますよね、うん、でその後は足並み揃えて推進していったということですよね、
はい、わかりました。それでは開発に向けてのまずは一致団結目処が立ったというねお話を今日はしていただきましたけれども、まだまだこの後お話は続きそうですので、また次週もよろしくお願いいたします、は
い、どうもありがとうございました。よろしくお願いします。
マイヒストリー鹿島開発、その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など赤峰電機にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電機企画の提供でお送りいたしました。赤峰電機にソーラーはお任せ、太陽光発電の保守はもちろん、ソーラーカーポート、蓄電池、電気自動車の充電器メンテナンス、とにかく何でも赤峰電機にご相談ください。 0299-69-7909 高野台の赤峰電機企画まで。